ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手高津敦子です。今回は経済学部准教授谷川拓先生です。谷川先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに先生の経歴について教えてください。
はい、私は大学は千葉大学というところを出ました、はい、千葉大学の文学部で出まして、その後大学院も千葉大学大学院修士課程博士課程と進みました、そこで哲学をまあ学んだということになります。
そうなんですね、
はい、まあ、いくつかの大学で研究員や非常勤講師をやったりして、でそして2019年に高崎経済大学に赴任しました。
なんだかまだそんな2年数は
あれ、そうですね、今年でが6年目ということになります。
6年目なんですね、はい、大学で千葉と出ていたのでご出身も千葉県でいらっしゃいますか？
そうです、はい、千葉でまあ近くの大学に通ったということになります。
そうだったんですね、はい、千葉はどんなところですか？
千葉はそうですね、イメージとしてすぐ出てくるのはひょっとしたらピーナッツかもしれません。
あ、はい、そうですね、
食べ物としては、まあ、あとまあ海が近いのでまあお魚とかも美味しいですし、まあ、あるいはあと施設でいうとディズニーランドが有名かもしれません。
そうですね、はい、群馬の人はかなりディズニーランド千葉県に行ってるかななんて感じますね。はい、はい、ありがとうございます。高崎経済大学に来て6年目ということですが、高崎の印象、あと好きなところというのはありますか？
そうですね、まず印象というふうになります と、風が強いという印象がどうしても強いです。
千葉県と比べるとどうですか？
そうですね、2019年にまあこの高崎に来たのですが、その来た日がとても風の強い日で、今でもその印象が強いです。
来た日は冬ではなかったですか？
3月ですかね、あの4月に赴任するのですが、それに先立って3月に用があって来たので、その時の印象がとてもまだ強いです、はい、
3月は群馬はまだ冬、はい、千葉に比べるとそうですね、風はかなり強いかななんて思います、
はいはい、
ただ千葉も海が近いので風は強そうな気がしますが、そうですね、
ただ風のなんていうか特徴が違うといいますか、潮の匂いがまあ千葉の風はするのですが、そこが違いかなと思います、はい、とにかく強いという印象ですね。
そうですね、はい、赤城おろしですし、はい、それから気温なんかはどうでしょうか？
気温はこちらはやはり夏暑いという印象がやはりあります。
そうですね、はい、風は強いし、はい、暑いし、冬はどうでしょう？
冬も寒いですね、はい、
そうですね、はい、いろいろ極端な感じがありますね、はい、高崎の好きなところっていうのはありますか？
そうですね、まあ、これも千葉に比べてということになるかもしれませんけれども、まあ、山が見えるっていうところでしょうか。はい、まあ千葉に住んだり働いたりしていた時は遠くの方にかすかに見えることはあっても、そう間近に見えるということがあまりなかったように思います。こちらだと研究室からも、そしてまあ電車からもまあ山が見えたりするので、まあ、それがまあ新鮮であったりします。
そうなんですね、はい、群馬に住んでいると山が好きと言われると非常に嬉しい感じがします、はい、ありがとうございます。縄文三山、周りの山々で好きな山っていうのありますか？
春名山、まあ、ここから比較的近いところということになりますが、
そうですね、高境台から近いですね、
は
い、
まあ、その三山で私が最初に学んだ、名前を学んだ山でもあります
、はい、お出かけしたことは春名山はありますか？
まだないんです。これ残念ながら6年働いて6年目なんですが、まだないので、そのうち機会があったらぜひ行ってみたいというふうに思います。
そうですね、あの湖もありますので、はい、ぜひお出かけいただけると嬉しいです。さあ、少し大学や研究のお話にシフトしていきます。先生が研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか？
はい、ちょっと抽象的なお答えになるかもしれませんが、まあ、どうしても気になる哲学の問いがあったからというのが、まあ、一言で言うと答えになります、
はい、
まあ、ちょっと哲学の話題に少し踏み込むことになってしまいますが、大雑把に言って、自分がこう私たちが存在しているこの世界って一体何なんだろうというふうな問いが気になったんですね、
はい、
まあ、これがまあ学部だったり大学院だったりの時のまあ大雑把な私が抱いていた問いだったんですが、それについてまあ考えたいというのが大きなきっかけです、はい、でそれ自体はまだ非常に大雑把で曖昧な問い でこれをより正確にどういうふうな問いなんだろうというのをまあより理解したいと、それがまあきっかけとなって大学院に進もうと思ったと、はい、でそれが研究を始めたきっかけというふうにまあ言えるかもしれません。
はい、そうするとその疑問を抱いたのが、まあ、大学生の時20歳前後ぐらいですか。
そうですね、はい、まあ、哲学の授業に触れるなどして、まあ、こういうふうな学問があるんだというふうにことを知って哲学というふうな学問に魅せられたというのが理由になるかと思います。
今ではその疑問に対して答えっていうのは見つかったんでしょうか。
いや、答えはまだ見つかっていません。まだ問いについてもどういうふうに問い手を立てていいのかというのも模索している最中です。はい、これはまだまだこれから時間のかかる、まあ、仕事になるかとは思います。
なんだかライフワークのような感じもしますね。逆に言うと難しそうではありますが、永遠答えが見つからないっていうのはまた面白かったり興味深いところでしょうか。
そうですね、まあ、やってる身としてはなんか答えがあるんじゃないかと思ってやってるんですが、まあ、なかなか答えが見つからない。で、まあ、哲学はもちろんいろんな哲学の研究者がいますし、まあ、これまでもいろいろな歴史的な蓄積がありますので、そうした哲学者と呼ばれる人たちもそうした問いを扱っているのですが、これといった答え、確定的な答え、みんなが一致してそうだねというふうに言う答えというのがまあ見つからないと言っていいと思いますが、そういうのを前にするとまあ答えなんてあるんだろうかというふうにも思いたくなる。でもまあそれを考えるのがまあ面白いところなんだろうと思います。
そうですね、答えを出すというよりもそこに行くまでのまあプロセスといいましょうか、道のりがまたいろいろ考えていいのかななんていう気もしますね。
そうですね、でそれが哲学の、まあ、他の学問も当てはまる特徴かと思いますが、哲学にとりわけ当てはまる特徴かもしれません。
はい、ありがとうございます。先生の専門分野、それから高経大での担当授業を教えてください。
はい、私は高崎経済大学では、まあ、一般教育科目の哲学と論理学と社会思想、そして日本語リテラシーと、あと演習ゼミを担当しています。
はい、じゃあ最初の哲学、まあ、改めましてですが教えてください。
はい、まあ一般教養ですので、この授業では哲学を入門的な観点から講義することを心がけています。哲学っていうのは、まあ、どういうふうな学問だというふうに言われると、まあ、ちょっとよくわからないというふうに思われる方も多いかと思うんですけれども、一言で言うならば、これは私の特徴付けということになりますが、この世界の在り方とか私たち自身の在り方についてより理解を深めるというのが哲学という学問の狙いになります。はい、まあ、例えば哲学は新しい事実を発見するというよりも、ある意味ではすでに分かっていることに注目して、それをよりよく理解しようということに注目します。まあ、例えば存在って一体何だろうというふうな、これはまあ哲学でも抽象的な問いなんですが、しかし存在っていうこと自体は私たちは何も分かっていないわけではない。例えば今私がいる部屋にも椅子があるとかマイクがあるとか、あるいは収録という出来事があるとか、まあちょっとこの部屋を離れてちょっと抽象的になっても、例えばその10より小さな素数があるとか、そういうふうにあるとか、そういうふうな言い方は私たちしますし、それで何を言われているかっていうのは分かりますよね。でなので、あるちょっと固く言えば存在するということについて私たちは何も知らないわけではないと。だけれども、じゃあ一体あるって一体そもそも何なんだと、
そうですね、
いうふうに言われると戸惑ってしまうところがある。なのでそれを考えようというのが、まあ、哲学の一つの狙いなんですね。なのでこういうふうにある意味では分かっていることだけど、それって一体そもそも何なんだというふうに言われると戸惑ってしまうこと、まあ、これはもちろん存在だけじゃなくて他にもいろいろ哲学のテーマがあります。まあ、哲学のオーソドックスなテーマで言えば、例えば善悪であるとか知識であるとか、まあいろいろありますけれども、これは私たちの身の回りに関することでも、それってそもそも一体何なんだというのを考える、まあ、それが一つの哲学の狙いです。でそうした学問について授業する、で実際まあある程度哲学の問いについて考えてもらうことを狙いとして授業をしています。
はい、そもそも当たり前として存在していることに対してなぜと思うのはなんだかとても不思議な感じもしますけれども、考えるきっかけになっていいのかもしれないですね。
そうですね、そうなれば幸いです。
はい、続いて論理学です。
はい、論理学は推論について研究する学問です。で推論というのは前提から結論を導き出すことを言うんですが、まあ、簡単な例を一つ挙げるならば、例えばこんなのが推論の例になります。雨が降ったならば運動会は中止になる。雨が降ったでそれゆえ運動会は中止である、まあ、これ簡単な推論の例です。はい、雨が降ったならば運動会は中止である、雨が降ったというのが前提 で、そこから運動会は中止であるというふうな結論を導き出している、こういうのが推論 ただこうした推論には今はまあ正しく導き出せている推論を例として挙げたんですが、正しく導き出せている、前提から結論を導き出せている推論もあれば、そうでない、正しくは導き出せていないような推論もあります。そういうふうな違いは一体何かっていうのを体系的に理解しようと、体系的に解き明かそうというのが論理学というふうな学問の狙いになります。それの、初歩的な段階について、授業では教えています。
はい、3つ目は社会思想です。
はい、社会思想は古くからこの社会ってどういうふうなあり方をしているんだろう、あるいはどういうふうなあり方をするべきなんだろうと、そういうことを考えてきた思想家たちがいます。なのでこれはそうした思想家たちの考え方を紹介していくというふうな、そういうふうな授業になります。
はい、日本語リテラシーです。
はい、これは経済学部の1年生を対象とした授業なのですが、その日本語を読む、書く、でそして話す、こうしたことの練習をする、主に狙いとしている、そういうふうな授業になります。
はい、そして最後基礎演習、演習ゼミです。
はい、そうですね、演習では哲学の論文や本を読んだりするということは一つの勉強としてやってるんですけども、しかし大きな狙いは学生たち自身に哲学の問いを立ててもらって、それについて答えると、でそれを最終的には卒業論文というふうな形で論文を作ってもらうと、それを大きな狙いとして授業をやっています。
お話を伺っていると、哲学関連先生の授業などは、フィールドワークに出るというよりかは、本を読むことが非常に多いのかななんて感じます。
そうですね、非常にインドアなところはあります。
はい、そうなんですね。
はい、
おしまいに、ゼミについて改めて、それから学生に期待することはありますか。やはり本をいっぱい読むことでしょうか。
そうですね、本を読むことは期待します。それをあってほしいですが、それ以上に哲学との関連で言うならば、これは哲学の問題に限る必要はないんですけども、何か自分で問題を見つけて、そしてそれについて調べるべきことは調べて、
はい、
そしてそれについてよく考えて、でそうして得たものを整理して書くと、そういうふうなことをゼミでは練習しているので、それを心がけてほしいなというふうに思います。はい、
先生が大学生時代に心がけていたこと、もしくはこれもう少しやっておけばよかったなっていうことはありますか。
もっとやっておけばよかったということで言えば、もっと勉強しておけばよかったと思います。はい、
当時心がけていたことは何でしょうか。
当時心がけていたことは、哲学っていうと、今日も印象としては、一人で本を読むというふうな印象が強いかもしれませんけども、しかしもう一つ哲学で重要というか、学問全般で重要なのは、いろんな人と議論するっていうことが重要なんですね。はい、これは必ずしもその学生の頃に十分に理解していたとは言えないところもあるんですが、そういうふうにいろんなところへ行っていろんな人と議論しようと、そういうことは心がけていたかもしれません。
はい、なんだか哲学を考える、本を読むとなりますと、自分の中で問題提起して解決して、本を読んで知識を得てというような、一人で行っているようなことが多いと思いますが、他の人といろいろ話すというのはやっぱり大事なんですね。
とても大事なことです。はい、
はい、先生には今回本もお持ちいただいていますが、そのお話などは次回詳しく伺っていきます。ラジオセミナール、今回は経済学部准教授谷川拓先生に伺いました。来週もどうぞお聞きください。谷川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。